こんばんはですね、来ました。久々ですね、来まして、今日何やるかずっと読んでなかったんですけど、師匠シリーズ新作があるってことで、それをとりあえずやっておこうかなと思ってきました。で、早速いこうと思うんですけども、ジータレス読み。727で、おこまごをやったんと。まあ、おやすさんじゃないですけど。とりあえずこんばんは。で、私も木金休みになったのかって書いてあるんですけど、木金じゃないですね。うん。木金ではございます。水木ですね。で、728、おちゃんばんはと、もおちゃんじゃないですけど、こんばんはと、久々に生で聞かせていただきますと、あざっす。で、729、おちゃん来たらこんばんはと、もう最初から聞くと、あざっす。で、730、おちゃんおじさんと、もうおちゃんじゃないですけど、とりあえず、お久しぶりです。まあ、お久しぶりというほど、そんなあれじゃないですけど。で、BGM、新設ゼータガンダムかと思ったと、その新設ゼータガンダムがわかりません。で、731、おちゃんごと、まあ、おちゃんじゃないですけど、こんばんはと。最近怖い BGM 聞きながらホラー小説読むのにハマってると。まあ、BGM も合わせて雰囲気を上げて読むと。自分の場合、配信でやるから、普通の時は全くそういうの読まないんですけどね。で、配信でも、なんだ、初見ですし、ね。で、732はおったん、こんばんは、嬉しいなって、まあ、おったんじゃないんですけど、とりあえず20代なんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、あざっす。で、733、おったん、今日休み何してたと、まあ、いろいろと、休み何してた、いろいろありますわな、っていうか仕事がありますわな、家に持ち帰ってる。で、734、こんばんちはと、こんばんちはですね、師匠シリーズですか、ニコニコでまとめて聞いて以来だなと。まあ最近やってなかったのかな、ホラーテラーとかあっちの方ばっかりやってたから、うん、だからとりあえず、ショーシリーズ自体も、まあ、新作来ないでやらないっていうのがあるんでね、あと、まあ、読み直すのが3話残ってるんで、そっちも、まあ、できたらやりたいなと思いますけど、とりあえず、今日は、まあ、新作の方を一応優先的にやって行こうかなと思います。で、じゃあ早速行きましょうか。ですね、題名はですね、花っていう題名の話のようですね。で、曲で じゃあ行きましょうか。師匠シリーズでですね、花っていう題名の話です。じゃあ行きましょう。大学2回生の春だった。その日は土曜の朝から友人の家に集まり、学生らしく麻雀を打っていた。最初は調子の良かった俺も、ノーマークだった男に国士無双の直撃を受けたあたりから雲行きが怪しくなり、半チャンを重ねるたびにズブズブと沈んでいった。結局ほぼ一人負けの状態で、ギブアップ宣言をした時には夜の12時を回っていた。お疲れと、みんな疲れ切った表情でそれぞれの帰路へ散っていく。俺も自転車にまたがって、民家の明かりもまばらな寂しい通りを力なく進んでいった。季節柄虫の音もほとんど聞こえない。その友人宅での麻雀の後はいつもこの暗く静かな帰り道が嫌だった。 決して山奥というわけでもないのに、すれ違う人もいない道で自分の自転車のホイールが回転する音だけを聞いていると、なんだか薄気味の悪い気分になってくる。ところどころに漏れている民家の明かり、その前を通るとき、その明かりの向こうには本当は人間は一人もいず、ただ街を模した箱庭の中に据えられた空虚な構造物に過ぎないのではないかと、そんな奇妙な想像が脳裏をかすめる。その日も眠気とそんな薄気味悪さから逃げるようにスピードを上げて自転車のペダルを漕いでいた。線路沿いの道からカーブして山裾に近づいていくあたりでのことだった。不意にずしんと内臓に重い石を入れられたような感覚があった。目の前、切れかけて瞬きをしている街路灯の下あたりに人影が見えたのだ。車道だ。ガードレールの外側に寄り添うように何かが立っている。異様な気配、思わず前方に目を凝らす。確かに人の形をしている。夜とはいえ月明かりはある。そして街路灯の瞬く淡い明かりも、なのにそれは人影のままだった。じっと見つめていても真っ暗で色のない人影のままだった。自分が歩道を、つまりガードレールの内側を走っていることを確認する。あれと近づきたくなかった。しかしこの道を通らないと家には帰れない。俺は息を止めてその人影の横を駆け抜けた。ガードレールの向こうで真っ黒な人の形をしたものがこちらを向いている。前後などわからない。なのにそれがこちらを見ているような気がする。わずか1メートルの距離、道路側にさらした二の腕の皮膚がゾゾゾと波立つ。一瞬がやけに長く感じられた。そのままペダルを踏む足に力を込め、振り返りもせずに俺は全力でそこを立ち去った。異様な気配はそれでもしばらくうなじのあたりにチリチリと続いていた。その翌日、俺は師匠の家に行った。オカルト堂の師匠だ。こんな話にはめっぽう詳しい。昨日体験したことを話すと思いのほか興味を引かれた顔で食いついてきた。体験した自分には恐ろしくても、話自体はそれほど衝撃的なところも驚々しいところもなく、浴びるほどそんな体験を見聞きしてきたという師匠ほどになると、この程度の話ではふーんと鼻で笑われると思っていたのだ。その師匠が身を乗り出してやけに真剣に聞いてくれる。逆に気持ちが悪い。なのにそのくせ聞き終わるとこう言うのだ。それは幽霊じゃないよ。俺は唖然として、なぜですかと言った。幽霊ってのは死人の体から離れた肉体を持たない何かと定義づけるなら、そいつは違う。肉体では、あれが肉体を持っていたというのだろうか。違う違う。師匠は右手をひらひらさせる。でも後から思い出したんですよ。あの街灯の下のガードレールのあたりにいつも花が飾ってあったんです。こう地面に置いた空き缶とか空き瓶に花を挿してたんです。こういう花ですよ。俺は散らかった師匠の部屋の窓際に置かれている小さなプランターを指さした。黄色い壁の中に黒いシミがある。パンジーという名前だったか。今日近くに住んでる友達に聞いたら、あそこで昔交通事故があったらしいんですよ。子供が車にひかれて即死したらしいです。それでその事故現場のあたりを夜中通ってると、今でもその子供がそこに立っているのが見えてしまうらしいです。確かに麻雀をしにその友人の家に行くときには、いつもその手向けられた花が目に入っていた。お菓子の袋なども添えられていることもあった。ゾッとする。それでも成仏できずに今もその子がさまよい出てくるのだろう。何気なく見過ごしてきた日常の風景の中にも、消えることのない人の思いが潜んでいる。 なんだか暗い気持ちになって僕は肩を落とした。その僕の思いが全く伝わっていないかのように師匠は違う違うと左手をひらひらさせた。何が違うのか気分に水を差され、少しムッとしながら一応言い分を聞いてみる。言い訳それってあそこだろう、交通安全の看板が近くにある。ああそういえば間抜けな標語が書かれた看板があった気がする。師匠は立ち上がり、プランターのパンジーを引き抜いて台所の転がっていた空き缶に刺してから俺の前に置いた。でその花ってこんなだろう。そうですけど。これだよ。は？だからこれ僕が置いてるんだ。ポカンとした。どこから話せばいいかな。まあめんどくさいんで端的に言うと僕の仕業だ。唖然とする僕を尻目に師匠は続ける。もともとは僕の師匠の研究だったんだ。全く何の言われもない、その辺の道端に花を飾るとどうなるかっていう。もちろん交通事故なんて起こってないし、死んだ子供もいない。花が枯れてもしばらくするとまた新しい花を置きに行くんだ、何度も何度も。誰が置いてるかバレないように人気のない夜中を選んで、そうしているとある日置いた覚えのない花が置かれてるんだ。誰か他の人が置いたんだよ。師匠は危機として語る。胸くその悪くなるような、それでいて聞き逃せない奇妙な話を。空き缶の中のパンジーの花びらをつまみながら師匠は続けた。ガードレールの下の花に手を合わせる人も現れた。お菓子を置いていく人もいる。1ヶ月や2ヶ月ならそこで事故なんて起こっていないってことは地元の人ならわかってるさ。でもそれが何年も続いていると記憶が曖昧になってくる。あの花はいつから置かれていたっけ。自分の知らない間にそんな事故があったのかもしれない。あそこで事故があった？他の人にそう尋ねる。何年も経つと周辺の住民にも人の入れ替わりがある。引っ越してきて以来、ガードレールの下の花を見るたびに事故でもあったんだろうかと思っていたその人はこう答える。事故があったみたいですね。師匠は声色を変えて演じる。気持ちが悪い。その声がではない、人の心を操るようなその不尊さが。人々の心の中に死者が生まれたんだ。人は花を飾り手を合わせ祈る。死者の冥福を、魂の安らぎを。そうして生まれてしまった死者は人の言葉から言葉へと感染する。ガードレールのそばで車にはねられた子供として、あるいは老婆として、あるいは妊婦として、元々の形を持たないそれは様々な姿をしている。コミュニティを媒介する模倣紙は情報伝達の過程で変異する。あるはずのない怪談話が生まれるまではもうすぐだ。ただ花を置いただけだ。道端にただ花を。たったそれだけで。俺は得体の知れない寒気が体の中を走るのを感じていた。10年だ。僕の師匠が街中に花を飾り始めて。師匠はにやりと笑った。街に花を飾ろうという運動は聞いたことがある。しかしこれは似て非なるものだ。街中。少し遅れてその意味を認識する。そういえば師匠のアパートには部屋の中だけではなく玄関の外にもプランターがいくつかあったことを思い出す。この人にしては妙な趣味だと思っていた。街中にそんな花が飾られているのか。そしてその花の中から湧き出るように名前のない死者たちが。幽霊ってのが死人の体から離れた肉体を持たない何かと定義づけるなら、昨日見たそれは幽霊ではない。死人の体から離れたものではなく、初めから死人としてしか存在してないんだから。 そしてどれほど多くの人が冥福を祈っても成仏を願っても叶うことはない。本来の意味で言う死者ですらない、それは人々が冥福を祈ることで、成仏を願うことで、そして恐れることでこそ存在し続ける。なんてことをするんだと思った。語りながら恍惚とした表情を浮かべるこの人は、普通の人とは違う倫理観を持っているということを今更ながら思い知らされた。人から人へと感染し続けるウイルス。目には見えないその存在のことを考えたとき、脳裏に浮かんだのはそれだった。感染が人の心に幻を生むのだ。そして自分の中にもそれは入り込んでいる。だが、おかしいですよ。ようやくその言葉を絞り出した。何が？そのガードレールのところに花が飾られていたのを思い出したのは通り過ぎた後です。それにそこで交通事故があって子供の霊がさまよっているなんて話を友達から聞いたのは今日になってからです。だから誰からもそんな話を聞いていないし、何も知らなかったのに、存在しないものをどうして見られるんです？あれは何だったんですか？自分で言っていてゾクリとした。俺は感染していない。誰からもそこで起きたありもしない事故の噂を聞いていない。自転車で通るときに花があるなぁとは思ったことがあったが、そこで誰か死んだのではないかという思いを抱いたことはなかった。連想すれば自然にたどり着くのかもしれないが、そこまでの興味を持たなかった。ただ視界に入ったというだけの景色の一部に過ぎない。そしてそんな花のことも思い出さず、ただ自転車を漕いでいただけの俺の前に、どうしてそんな得体の知れないものが現れる道理があるのか。人間心理を利用して人為的に作り出されたはずの幻としての死者が、まるで人の心の外へとにじみ出して一人でに歩き出したかのようではないか。俺が見つめているその先で、師匠が空き缶に刺したパンジーの茎に指先を添えてゆっくりと口を開いた。だから研究を続ける価値があるんじゃないか。そうして静かに花の首を手を以上。花っていう題目の話でございました。はい、これ最後合ってたのか。これなんて読むの、これテオルでいいの、これタオルの方が、タオルのか、失敗した。最後の最後でこれ、ん？これなんて読むのこれ。やっちゃったなこれ。最後の最後でこけたな。まあいいや。2箇所ね。気になるところがあって、もう一つね、これなんて読むんだろう、どこだっけな、不尊さ、不尊さって読んだところ、これなんて読むんだろう、不尊、よかった、ここは不尊だってのか、まあ、とりあえず分かんないやつは音読みでいけっていう。いやね、これね、他なのかなとも思ったんだけど失敗したな。まあいいや。で、ジータレース読み、735、またデジャブだ。親父さんが朗読してるのを聞いた気がする。内容もうすらうすら分かる気がすると。俺これは読んでない、新作だし。で、736、さあついにやってまいりました、この時間。皆さん長えなおい。 実況のジョンカミラ、このさ生ラジ大王様号136でおなじみのおっちゃんさんのログでお送りします。それでおっちゃんよろしくお願いしますと。おっちゃんはまだ20代です。それでは本日の放送内容の情報はおっちゃんストーカーズの皆様がお伝えします。おっちゃんストーカーズの皆さんよろしくお願いしますと。おっちゃんストーカーズ、はい、こちらこそよろしくお願いします。お待たせしました、優勝をかけたロードが今始まります。投げ何が勝ち点だか分かんねえし長いな。で737、視聴シリーズまとめてニコ動にあるんだった。これでまた当分おっちゃん分の枯渇に悩まされることがなくなるわと。とりあえず視聴シリーズほとんどアップされてる、はい、いますねで738、これ何、総胆管結石オペで残業だったけどおっちゃんの時間に帰ってこれて幸せと。残業っていうか、まあオペだからしょうがないよね、オペだとオペでも残業って、まあ残業は残業なんだけど、ちょっとなんか他の仕事の残業とちょっと意味が違う感じがするけど。で739、師匠悪趣味すぎと。まあ師匠の師匠から受け継いでやってるからね、でも師匠の場合こんな感じの性格だから、でも別にそのなんだろう、悪趣味っていうか、とりあえずただ花を置いただけなのにこいつらやってるよ、じゃあどんどんどんどんっていうあれで観察してるだけだからな、で別に本当にして死んでるわけでもないしっていうのでやってるだけだから、まあ趣味はあんまり良かないかもしれないけど、そんな なんか、あれでもないと思うけど、ね、パンジー買ってやってるよ、で740、正直に言うわ、俺同じことやったことがあると。すげえわ、どうなんのかなーつって。でどうなったんですかね740番その場合は。で741、やっぱりお茶の労働が最強だな、思わず聞き入ってしまうと。まあ ありがたい話ですけども、神々なんですけど、ダメでした今日。こんぐらいだったら噛まねえよなと思うやつも噛むもんな、どうしても。で742が倒った、最後こけた、脱世。で743、生きている人間が作った幽霊か、謎を残しつつね、別にそういう情報を知らないのに見えちゃうっていうのはなぜかっていう。で師匠も分かんなくて、分かんないんでずっと研究を続けてるって言ってるし ね、謎なんだけども、なんでないものがどんどんそこで生まれちゃうんでしょう、ですね。で744、やってみようと。あんまよろしくないと思うんですけどね、やってみようって書いてあるけど、まあいいや。んで、あとですね、自分がですね、読んでないやつで、あ、読んでないやつでね、読んだやつなんですけど、なんだろう、なんか神々とかでひどかったのかな、まあそういう回があって、その時に読んだ3話を、まあ、読み直そうということがあったので、それをですねやろうかなと思います。全部できるかどうかは分かんないですけど、はい。題名が写真っていう題名のやつ、これを読み直し、まあ自分ももう昔やったやつなんで、忘れてるからいいんですけどね、読んでくうちに思い出すかもしれないけど、とりあえず大した覚えてないんで、それをやろうかなと思います。じゃあ行きましょう。写真という題名の話です。じゃあ行きまーす。大学2回生の春頃、オカルト道の師匠である先輩の家にフラッと遊びに行った。 ドアを開けると狭い部屋の真ん中で何やら難しい顔をして写真を見ている。何の写真ですか？心霊写真。ちょっと引いた。心霊写真がそんなに怖いわけではなかったが、問題は量なのだ。畳の床中にアルバムが ばらまかれて数百枚はありそうだった。どこでこんなに？と問うと、業者と写真から目を離さずに言うのだ。どうやら大阪にそういう店があるらしい。お寺や神社に持ち込まれる心霊写真はもちろんお祓いをしてほしいということで依頼されるのだが、大抵処分もしてほしいと頼まれる。そこで燃やされずに横流しされたものがマニアの市場へ出てくるという信じられない世界だ。何枚か手に取ってみたが、どれも強烈な写真だった。もやがかかってるだけみたいなあっさりしたものはない。公園で遊ぶ子供の首がない写真。海水浴場でどう見ても水深がありそうな場所に無表情の男が膝までしか浸からずに立っている写真。家族写真の中に祭壇のようなものが脈絡もなく写っている写真。俺は恐る恐る師匠に聞いた。お祓い済みなんでしょうね。きちんとお祓いする坊さんやら神主やらがこんなもの闇に流すかな。じゃあそういうことで。出て行こうとしたが師匠に腕をつかまれた。いやこの部屋にいるだけで呪われそうだ。雪山の山荘で名探偵10人と遭遇したらこんな気分になるだろうか。観念した俺は部屋の隅に座った。師匠は相変わらず眉間にシワを寄せて写真を眺めている。ふと目の前の写真の束の中に変な写真を見つけて手に取った。変というか変じゃないので変なのだ。普通の風景写真だった。師匠これは？と見せると、ああこれはこの木の根元に女の顔が、あれないね、消えてるね。まあそんなこともあるよって言われても怖すぎるだろう。俺は座りしょんべんをしそうになった。そして部屋の隅でじっとすることしばし。不意に師匠が言う。昔は真ん中で写真を撮られると魂が抜けるだとか寿命が縮むだとか言われてたんだけど、これはなぜかわかる？真ん中で写る人は先生だとか上司だとか年配の人が多いから早く死にやすいですよね。昔の写真を見ながら、ああこの人も死んだ、この人も死んだなんて話してると自然にそんな噂が立ったんでしょうね。じゃあこんな写真はどう思う？師匠はそう言うと白黒の古い写真を出した。どこかの庭先で着物を着た男性が3人並んで立っている写真だ。その真ん中の初老の男性の頭上あたりにもやのようなものがかかり、それが顔のように見えた。これを見たら魂が抜けたと思うよね。確かに本人が見たら生きた心地がしなかっただろう。師匠は魂消えたとかそういうくだらないことを言いながら写真を束の中に戻す。魂が取られるとか抜けるとかいう物騒なことを言ってるのに、即死するわけじゃなくてせいぜい寿命が縮むっていうのも変な話だよね。なるほど、そんな風に考えたことはなかった。昔の人は魂には量があってその一部が失われると考えていたんだろうか。そういうことになりそうだ。じゃあ魂そのものの霊体が写真に撮られたらどういうことになる？それは心霊写真のことですか？身を切られるように辛いでしょうね。とくだらない冗談で返したが、よく考えると、でもそれはいわゆる昔の人の思い込みが土台になってるから一般化できませんよ。俺はしてやったという顔をした。すると師匠はこともなげに言う。 その思い込みをしてる昔の人の例だったら、どういうことになるんでしょうか。取り返しに来るんじゃない。師匠はささやくような声で言うのだ。やめてほしい。そんな風に俺をいびりながらも、師匠はまた難しい顔をして写真をにらみつけている。部屋に入った時から同じ写真ばかり繰り返し見ていることに気づいた俺は、地雷と知りつつ、何ですかと言った。師匠は黙って2枚の写真を差し出した。俺はビクビクしながら受け取る。うわっと思わず声を上げて目を背けた。チラッと見ただけでよくわからなかったが、猛烈にヤバい気がする。別々の場所で撮られた写真に同じものが写ってるんだよ。確か。師匠はリストのようなものをめくる。あった。右側が千葉の浦安で撮られたネズミの国での家族旅行写真。もう一つが広島の福山で撮られた街角の風景写真。ちなみに写真に関する情報がついてた方が高い値がつくと付け加えた。もちろん撮った人も別々、4年前と6年前、たまたま同じ業者に流れただけで、背後に共通項はないと思う。俺は興味に駆られて薄目を開けようとした。その時、師匠が待ったと言って俺を制し、窓の方へ近づいていった。夜になった。また難しい顔をして言う。何を言い出したのかとドキドキして写真を伏せた。師匠が窓のカーテンをずらすと、外は日が完全に暮れていた。確か来たのは5時くらいだから、そろそろ暗くなってきてもおかしくないよなと思いながら腕時計を見る。単身は9を指していた。え、そんなに経ってんのと驚いていると、師匠が唇を噛んで、まずいな、実にまずいとつぶやき、何時くらいだと思ってたと聞いてくる。6時半くらいかなと。確かに時間が過ぎるのが早すぎる気もするが、それだけ写真を見るのに集中していただけとも思える。僕は正午だ。それはありえないだろう。しかし師匠の目は笑っていない。何かに体内時計を狂わされたとでも言うのだろうか。師匠は、今日はここまでにしようかと言って肩をすくめた。俺もなんだかよくわからないけれど、自分の家に帰りたかった。部屋中に散らばった写真を片付けようとして、さっき伏せた2枚の写真の前で手が止まる。同じものが写っていると言った師匠の言葉も気になるが、見ない方がいいという第六感が働く。その時、師匠が妙に嬉しそうな顔をして床の上を見回した。人間には無意識下の自己防衛本能ってやつがあるんだなぁと実感するよ。何を言い出したんだろう。動物園って何するところ。話が飛びすぎて意味がわからない。動物を見に行くところだと思いますけど。確かに僕らはお金を払って動物園に行き、それぞれの檻の前に立って中の動物を見て歩く。しかし動物からするとどうだ。檻の中にいるだけで色とりどりの服を着た猿たちが頼みもしないのに次々と姿を見せに来る。動物を心霊写真に置き換えればいいのだろうか。なんとなく言いたいことが分かってきた。床を見ながら師匠は独り言のようにつぶやいた。闇を覗く者は等しく闇に覗かれることを恐れなくてはならない。ニーチェですか。いや、僕だ。師匠はどこまで本気か分からない顔で床に散らばった写真を指さした。どうして伏せたんだ。それを聞いたとき心臓がドクンとなった。さっきの2枚だけではない、 無数の写真の中で何枚かの写真が伏せられている。全く意識はしてなかった。全く意識はしてなかったのだ。写真はすべて表を向いていたはずなのに、僕が伏せたんだろうか。寒気がして全身が震えた。怪物を倒そうとする者は自らが怪物になることを恐れなくてはならない。やっぱりニーチェじゃないですか。俺はそういう気力もなく、怪物を倒すどころか写真をめくる勇気もなかった。以上、写真っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み745、おーっちゃんかんと、まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、途中からだしこの話は録音で聞かせてもらうじゃいって書いてあるんですけど、はい、あざっす。まあ普通に、今日も録音アップすると思うんで、まあ、もしよかったら落として聞いてみておくんなまわしということで。で、746、心霊写真って見たことないわと。うん、わからん、自分もわからん。で、747、なんか BGM のおかげで怖さが半減するなと。そうか、てかまあなんだろう、自称シリーズってそんなに、なんだろうな、なんか怖い、うん、なんかあんまり怖い話っていう恐怖のところを前面に押し出してる感じじゃないから、だから別にいいんじゃねって思うけど。もし BGM が合わなかったら消すか。自分こんぐらいのイメージなんですけどね、そのなんだろう、あのなんだ、怖さっていうよりも、なんだろう、なんて言うんだろうな、まあファンタジーまでいかないけどファンタジーみたいな感じのイメージだから。で、748、口からモヤモヤが出てる古い写真が怖いと。口からモヤモヤ出てる。で、749、僕持ってるよと。仕事のクライアントの写真にそういうのがあったと。炎の柱みたいなのが写ってて、縁が炎のように揺らいでると。決して指が写ったのじゃないと。なんでそんなのが写ったのっていう。だから、他のことで説明できないから、あ、これはもう心霊写真っていう。わかんないからね、分類的に、うん、炎の柱で縁も炎のように揺らいでる、不思議やね、うん、で、750、師匠シリーズ用の曲ってなかったけど、師匠シリーズ用ってまあ別に専用であれしてるわけじゃないですけど、うん、でもどっちにしろ多分 BGM かかって、なんだろう、もっとおどろおどろしい感じのやつかけないと、この怖さは半減するんだろうな、多分747番さんの感覚だと。で、自分も別にそのなんだろう、怖いだろうって感じで読んでるわけじゃないしね、ほとんど、うん、普通に物語読んでる感じだからな。で、751、頑張って彼岸花聞き終わってたら始まってたわと。あれ聞くだけでも何かいろいろ消耗していくねと。しかも4周しても本来の話に関係ない方向に向かってるというと、うん、まあ彼岸花は適当に、まああれはそのなんだろう、バカゲーなんで、それを普通に、あんまりそのなんだろう、力入れてやるもんじゃないと思うんで。で、本来の真相はあれ、聞こえてくる謎の声、音切り層から引き続き登場するバラモンという幽霊っぽい妖怪、人に取り付いて異常な欲望に走らせる。 で彼氏が死んだ、時、に居合、女が見たおしの様っていうのは結城刑事、実は3人の死んだ彼とできていた、また正体は羅海、元彼を殺したのもこいつと、結城刑事で、掃除場、帰るラストにも登場するが、意味ありげなこと言うだけで本筋には絡まない、まあ、本筋にはね。で、いろいろ起こる超常現象、バラボンの仕業と結城や篠のトリックそうなので、温泉シーン、ゲームでは急に眠り出すけど実際は温泉の美白効果でレズりますもうあんま覚えてねえけど、ああこれ何に書いてあったの、そう思ったってこと、まあいいや。752、そういえば昔心霊スポットによく行って使い捨てカメラで写真撮りまくってたんだけど、怖くなって現像しないでフィルム抜き出しちゃったなと。あれにもし霊が映ってたとしたら、映ってた霊はどうなったのかなと。もったいない、わざわざそうやって行って撮ったのに、これいいわっつってやめちゃったのか、もったいないな。もし霊が映ってたとしたら、映ってた霊はどうなったのかなと。え、別に写真に撮ったところで何かあるっていう、あ、でもある、うん、わかんないけど写ってた例はどうなったのかなって、うん、現像してくれと思ってるかもしれない、なんだ見ねえのかよ、せっかく写ったのにって。で、753、バイトヘルのゲームに心霊写真鑑定する仕事あると。バイトヘルってなんだろう、どう見ても偽物写真でも偽物判定するとお金もらえないとなんじゃそりゃ、それダメだろそれ、偽物判定、え、じゃあ何のために鑑定してんの、鑑定ってそういうことじゃないの、本物か偽物かをか、あの判定するっていうことが鑑定するってことなんじゃないのでも偽物判定するとお金もらえないじゃん、しょうがねえよな、全部本物って言われちゃうじゃん、言っちゃうじゃんそれじゃ。で出した方はよかったよかったと、本物本物っつって、明らかに偽物だったら偽物つってやった方がその人のためにもなると思うんだけどな、どう考えても、やだろどう考えたって。この前のなんか中国の合成写真みたいなやつで、これバレバレみたいなやつが、あの本物ですって言われてもわからんけど、そんなもの持ってくる方も持ってくる方だと思うけどな、お前わかれよこれぐらいと、ジャギーが残っちゃってるじゃねえかみたいなやつだと嫌だけど前で次、これ結構長えな、これ長いな。次はですね、総裁、総裁、観光総裁の総裁ってやつがあるんですけど、これは長いな、ちょっと待ってよ、ちょっと目に今パッと動かした時に目に入ったわかんねえ感じは今見といた方がいいな、せっかくだから。これなんだ、はいはいはいあとは、あなんだこれ、わかんねえのかな、俺これよく読んでたなこれ、昔一回なんて読んでたんだろう昔この部分読めねえぞ、おい、これなんて読むんだ、当時俺はなんて読んでたんだ、ここはなんかお経があるんですけど、お経の部分があるな、これなんて読むんだろうな、読み方がわかんねえぞ、おい、これお経とか出てきてそこに何もあれがないとわかんないですね、畜生、読み方がねえじゃねえかどうしようかな、ここ誰かこのここ読み方教えてくんねえかな、これ後回しにしようかな、次別のやつ読むか、でこのお経の部分はしっかり読み方が分かってから、 全然音読みでも読もうと思っても読めねえよこれ。わからん。うん、やめよ。さっぱりわかんねえ。阿弥陀経、阿弥陀経なのかな。阿弥陀経の一つなのはわかるけど、あの意味がわからん。読めねえ。なのでこれはやめて、坂にしよう。坂、坂っていう題名の話にします。じゃあいきます。坂っていう題名の話、師匠シリーズいきます。大学1回生の夏、四次元坂という地元では割と有名な心霊スポットに挑んだ。いわく夜にその坂でギアをニュートラルに入れると車が坂道を登っていくというのだ。その噂を聞いて僕は俄然興奮した。いたのやらいなかったのやらわからないようなお化けスポットとは違う。車が動くというのだから、なんだかすごいことのような気がするのだ。とはいえ、一人では怖いので、二人の先輩を誘った。夜の一時、僕は人影のない最寄りの駅の前でぼーっと立っていた。隣には僕が師匠と仰ぐオカルトマニアの変人。やはりぼーっと立っている。いつもなら僕がそんな話を持っていくと、即断即決でじゃあ行こうということになる人なのだが、その時は肝心の車がなかった。師匠の愛車のボロ K4 は原因不明の煙が出たとかで修理に出していたのだった。僕は免許さえ持っていない。そこで車を出せる人をもう一人誘ったのだが、ある意味で四次元坂よりも楽しみな部分がそこにあった。闇を裂いてブルーのインプレッサが駅前に止まる。颯爽と降りてきた人はこちらに手を振りかけてすぐに降ろした。なんでこいつがいるんだ。京介さんという僕のオカルト系のネット仲間だ。こっちのセリフだ。師匠がやり返してすぐに険悪な空気に包まる。まあまあと取りなす僕に師匠が、どうしてお前はいつも俺とこいつが一緒になるように仕向けるんだというようなことを言った。面白いからですよ。とはなかなか言えないので、代わりにまあまあと言った。師匠と京介さんは仲が悪い。強烈に悪い。それは初対面の時に京介さんが師匠に向かって、なんだこのインチキ野郎は、と言ったことに端を発する。お互い多少系統は違えど、オカルトフリークとしては人後に落ちない自負があるらしい。いわば磁石の S 極と S 極だ。反発するのは仕方のないことかもしれない。あ、まあまあ、四次元坂の途中には同じくらいの激ヤバスポットもありますし、とりあえず楽しんでいきましょう。なんとか二人をなだめすかして車に押し込める。当然師匠は後部座席で僕は助手席だった。狭い。師匠の一言に京介さんが黙れという。臭いと言った時は車を止めてあわや乱闘というところまで行った。やっぱりセットで呼んでよかった。最高だこの二人は。そんな気分をぶっ壊すようなものがいきなり視界に入ってきた。対向車もいない真夜中の山中で、山中で川沿いの道路の端に巨大な地蔵が浮かび上がったのだった。比較物のない夜のためか異常に大きく見える。体感で5メートル。あれが見返り地蔵ですよ。車で通り過ぎてから振り返ると、側面のはずの地蔵がこっちを向いて、それと目が合うと必ず事故に遭うといういわくがある。二人が喜びそうな話だ。喜びそうな話なのに二人とも何も言わず振り返りもしなかった。ゾクゾクする。 怖さのような嬉しさのような不思議な笑いがこみ上げてきた。振り返れないから僕のイメージの中でだけ道端の地蔵は遠ざかり、曲がりくねる闇の中に消えていった。もちろんそのイメージの中ではこちらを向いていた、無表情に。師匠も京介さんも押し黙ったまま車は夜道を進んだ。イライラしたように京介さんはハンドルを指で叩く。やがて道が二手に分かれる場所に出た。左ですという僕の声にウインカーも出さずにハンドルが切られる。左に折れるとすぐに上り坂が始まった。どこ？確かもうこの辺りからそのはずですが。あくまで噂では。京介さんは車を停止させるとギアをニュートラルに入れた。ドキドキするのも一瞬、じりじりと車は後退した。京介さんはため息をついてブレーキを踏んだ。ああ、ちょっと楽しみだったんだけどな。僕も残念だ。確かに本気でそんな坂があるなんて信じていたかと言われればいいな。だがすると師匠がライト消してと言いながら車を降りた。手には懐中電灯。3人とも車を降りると周囲に何の明かりもない山道に突っ立った。まあ多分こういうことだなと師匠はボソボソと話し始めた。この山中の坂道は緩やかな上り坂になっているわけだが、道の先を見ると路側帯の白線が微妙に曲がり、おそらく幅が途中から変わっているようだ。それが遠近感を狂わせて上り坂を下り坂に錯覚させるのではないか。周囲に傾斜を示すような被覚物が少ない闇夜にかすかな明かりに照らされて浮かび上がった白線だけを見ていると、そんな感覚に陥るのだろう。師匠の言葉を聞くと、不思議なことにさっきまで上り坂だった道が下向きの傾斜へと変化していくような気がするのだった。つまりハイビームでここを登ろうとする無粋なことをしなければもう少し楽しめたんじゃない？師匠の挑発に京介さんが鼻で笑う。あ、そう、じゃあここで置いてくから存分に錯覚を楽しんだら。言うね、四次元坂なんて信じちゃう可愛い大人が。虫の声が遠くから聞こえるだけの静かな道に二人の罵り合う声だけが響く。しかし京介さんの次の言葉でその情景が一変した。どうでもいいけど、お前後ろ振り向かない方がいいよ。地蔵が来てるから。零下100度の水をいきなり心臓に浴びせられたようなショックに襲われた。京介さんの子供じみた脅かしにではない。その脅しを聞いた瞬間に師匠が凄まじい形相で自分の背後を振り返ったからだ。驚愕でも恐怖でもない、何かひどく温度の低い感情が張り付いたような表情で。しかしもちろんそこには闇が広がっているだけだった。その様子を見た京介さんも息を呑んで、用意していた嘲笑も固まった。おいおい、笑うところだろ。騙された人を笑うところだろ。そう思いながらも邪気が針のように痛い。すまんと京介さんが謝り、何とも後味悪く3人は車に戻った。師匠は後部座席に沈み込み、一言も口を聞かなかった。そして僕らは九段の地蔵の前を通ることもなく県道を大回りして人に着いたのだった。師匠を駅前で降ろして僕を送り届けるときに京介さんは頭をかきながら、どうして謝っちまったんだと吐き捨てて、とんでもないスピードでインプレッサを吹っ飛ばし、僕はその日一番の恐怖を味わったのだった。 以上、坂っていうための話でございました。で、ジーダレス読み、754、あ、なるほど、751のは原作の小説ないと彼岸花心霊写真か、あと有名な心霊スポットに写真撮りに行きまくるニコ生主がいて、ごく稀に何か写ってるのがあったなと。へえ、そんなの、なるほど、写真撮りに行きまくる、なるほど、撮ったらすぐあれなのか、アップするのか、うん、なるべくならね、ポラロイド写真みたいなのでパシパシパシパシ、そのデジカメとかで撮るんじゃなくてね、やんなきゃ。 でもあれなのかな、よくわかんないけど、デジカメでもう写んの、デジカメで撮ってパシャって言って、その見れるじゃないですか、その撮った写真。それにそのなんだろう、撮る前はなかったのに撮ってから出てくるみたいなのあるんですか、ね、よくわかんないですけど、うん。で、755、オカルト的に言うと、映ってた霊は観光するとともに光で浄化されちゃうのかもね、太陽光でも蛍光灯でもと。あ、ダメなのか、映ってた霊は観光するとともに光で浄化されちゃう、だから、現像しないでフィルム抜き出しちゃったら、あ、で756、試しに掲示板にコピーしてみたら読める人いるかもと。あ、これはなんだ、さっき言ってたお経のやつですね、うん、じゃあ貼ったら教えてくれる人がいるんですかね。いや、これね、まあいいや、読めねえ、なんて言うんだろう、てかお経はね、あかんねえ、うん。で、758、ニコ生主&ネトラジ主の人で、デジカメでも映ってたよと。デジカメは構造上二重露光はないのに透けてたと。デジカメでも映るんだ。え、それってだから何も見えないところでとりあえずパシャパシャ撮るとピッて撮れますよね。撮ってその撮れた写真とかが一回そのこれでいいみたいなやつでピッて見れるじゃないですか。まあその後でも別に選べば見れるけど、そこでもう見えてんのかね。パシャってやって最初のその画面には映ってないんだけど、撮った瞬間のやつにあれな、あれっていうのがあんのかな。うん、へえ、デジカメでも映るわけだ。で、759、ニョゼガモン一時仏在社英国ギッコ独言公オービク州、1250人具天狗教山間の冒頭だとか違ってでも知らんと。調べてみたけどこれが限界、しばしお出かけの時間と。ありがとうございます。で760、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、こんばんはと。心霊話ですかと。僕そういうの大好きですと。まあ心霊、うん、そこまで別に、てか逆に自分わかんないんでね、そういうのは、はい、心霊話っていうほどそんな広がった話してるわけじゃないですけど、素人ながらそのなんだろう、分かんないところ、ただそういうのに詳しいっていうの分かんないけど、そういう人にちょっと質問してるようなあれですけど。で、761、尿税ガモン一時仏在社英国、あんまお経聞かないから分かんない、テンポとかが。で、762、おっと今日はまだ初撃行ってなかったなと。まあ恒例のね、 まあ、初劇じゃない人が初劇っていうね、お約束ですけど、お約束っていうほどでもないけど、で763キャペだねと、うん、一言でキャペだね、よくわかんないけど、で764尿税ガム一時仏材シャーエ国亀甲独音陽大ビーク終戦250人空って書いてある。それでいくか。で765マーカーハンニャーハーラーミーターって、それじゃないんじゃないの。なんかそこら辺はなんかね聞いたことあるイメージがあるんですけど、なんか、うん、んで、まあいいや、行くわとりあえず次読んどかないと、これでとりあえず自分師匠シリーズ、そのなんだ、読んでないやつは読んだっていうことになるんで、これを読んで終わりにしよう今日。そうすれば師匠シリーズはとりあえずお疲れってことになるんで、今のところは。じゃあ行きます。総裁っていう、題名の話です。とりあえずですね、多分ねこの辺なんか漢字が難しそうだから、ところどころ多分ミスると思います。なんか難しそう。まあいいや、行ってみる。総裁っていう題名の話。大学2年の夏休みに知り合いの田舎へついて行った。ぜひ一緒に来いというのでそうしたのだが、電車とバスを乗り継いで8時間もかかったのにはうんざりした。知り合いというのは大学で出会ったオカルト好きの先輩で、俺は師匠と呼んで畏敬したり小馬鹿にしたりしていた。彼がニヤニヤしながら、来いというのでは行かないわけにはいかない、結局怖いものが見たいのだった。県境の山の中にある小さな村で、標高が高く夏だというのに肌寒さすら感じる。垣根に囲まれた平屋の家に着くと、おばさんが出てきて親戚だと紹介された。師匠はニコニコしていたが、その家の人たちからは妙にギクシャクしたものを感じて居心地が悪かった。あてがわれた一室に荷物を下ろすと、俺は師匠にそのあたりのことをさりげなく聞いてみた。すると彼は遠い親戚だからというようなことを言っていたが、さらに問い詰めると白状した。本当に遠かった。尻の座りが悪くなるほど。遠い親戚でも小さな子供が夏休みにやってくるといえば田舎の人は喜ぶのではないだろうか。しかしかつての子供はすでに大学生である。ほとんど連絡も途絶えていた親戚の大人が友達を連れてやってきて、止めてくれというのでは向こうも気味が悪いだろう。もちろん遠い血縁などここに居座るためのきっかけに過ぎない。要するに怖いものが見たいだけなのだった。非常に肩身の狭い思いをしながら、俺はその家での生活を送っていた。家にいてもすることがないので、大抵近くの沢に行ったり参道を散策してたりして、とにかく時間を潰した。師匠はというと、持ってきていた荷物の中の大学ノートとにらめっこしていたかと思うと、ふらっと出て行って近所の家をいきなり訪ねては、その家のお年寄りたちと何事か話し込んでいたりしていた。俺は師匠のやり口を承知していたから、何も言わずにただ待っていた。二人いるその家の子供とまだ一言も会話をしていないことを自重気味に考えていた6日目の夜、ようやく師匠が口を開いた。分かった、本当うるさいな、もう教えるって。6畳間の部屋の襖を閉めて布団の上にあぐらをかくと声を潜めた。墓地埋葬法を知っているかという、要するに土葬や彫葬、風葬などの土着の葬祭から政府が管理する火葬へとシフトさせるための法律だと師匠は言った。人の死を習俗から取り上げたんだ。この数日山をうろうろして墓代わりと新しいものばかりなのに気がついたかと問われた。気がつかなかった。確かに墓地は見はしたが、この辺りの集落はかつて一風変わった葬祭が行われていたらしい。 もちろん知っていてやってきたのだろう。その上で何かを確認しに来たのだ。ドキドキした。聞いたら後戻りできなくなる気がして。家は寝静まっている。豆電球のかすかな明かりの中で師匠が言った。死人が出るとダビに伏してその灰を畑に撒いたらしい。酸化した土を中和させる知恵だね。ところが変なのはそのこと自体じゃない。江戸中期までは死者を埋葬する習慣自体が一般的じゃなかった。死体は捨てるものだったんだよ。寒さが増したようだ、夏なのに。この集落で死体を灰にして畑にあっさり撒けたのはさらに理由がある。死体をその人の本体、魂の座だと認めていなかったんだ。本体はちゃんと弔っている。死体から抜き出して。抜き出すという単語の意味が一瞬わからなかった。この集落では葬儀組のような制度はなく、葬祭を取り仕切るのは代々伝わる呪術師シャーマンの家だったらしい。木と呼ばれていたみたいだ。死人が出ると彼らは死体を預かり、やがて本体を抜かれた死体が返され、親族はそれを燃やして自分たちの畑に撒く。抜かれた本体は木箱に入れられて、木が管理する石の下にまとめて埋められた。いわばこれが墓石で、それに対する謝意や汚れ払いはこの石に向けられたわけ。彼らはこの本体のことを陰身と呼んでいたみたい。年寄りがこの言葉を口にしたがらないから聞き出すのが大変だった。師匠がこんな山の上へ来た理由が分かった。その木箱の中身を見たいのだ。そういう人だった。この習慣は山を少し下った隣の集落にはなかった。近くに浄土宗の寺があり、その団徒だったからだ。寺ができる前となったらわからないけど、どうやらこの集落単独でひっそりと続いてきた習慣みたいだ。その習慣も墓地埋葬法に先駆けて明治初期に終わっている。だからこの集落の墓は全て明治以降のものだし、ほとんどは大正昭和に入ってからのものじゃないかな。その日はそのまま寝た。その夜、生きたまま木の棺に入れられる夢を見た。次の日の朝、その家の家族と飯を食っていると、そろそろ帰らないかというようなことをアンに言われた。帰らないんですよ、箱の中を見るまでは、と心の中で思いながら味のしない飯をかき込んだ。その日はなんだか薄気味が悪くて山には行かなかった。近くの川で一人日がな一日ぼーっとしていた。僕はその木箱の中に何が入っているのか、そのことよりもこの集落の昔の人々が人間の本体を一体何だと考えていたのか、それが知りたい。俺は知りたくない。でも想像はつく。あとはどこの臓器かという違いだけだ。俺は腹のあたりを押さえたまま河原の石に腰掛けて水をはねた。村に侵入した異物を子供たちが遠くから見ていた。あの子たちはそんな習慣があったことも知らないだろう。その夜、牛蜜時に師匠が声を潜め、行くぞと言った。川を越えて暗闇の中を進んだ。向かった先は寺だった。例の浄土宗の寺だよ。どう構成をかけたのか知らないが、明治期に九段の怪しげな土着信仰を廃して団徒に加えることに成功したんだ。だから今の あの辺りはみんな仏式。息を潜めて山門をくぐった。帰りたかった。その後葬祭を取り仕切っていた木の一族は血筋も絶えて今は残っていないということになってるけど、おそらく迫害があっただろうね。というわけで九段の木箱だけど、どうも処分されてはいないようだ。投資の違う埋葬物だけど、あっさりと廃棄するほどには浄土宗は心が狭くなかった。 ただそのままにもしておけないので、当時の住職が引き取り、寺の地下の蔵にとりあえず置いていたようだが、どうするか決まらないまま代が変わり、いつの間にやら文字通り死蔵されてしまって今に至るというわけ。よくも調べたものだと思った。辞書に明かりが灯ってないことを確認しながら、小さなペンライトでそろそろと進んだ。小さな本堂の黒々とした影を横目で見ながら、俺は心臓がバクバクしていた。どう考えてもまともな方法で木箱を見に来た感じゃない。僕の専攻は仏教美術だから、そのあたりからせめてここの住職と仲良くなって鍵を借りたんだ。そんなわけない。寝静まってから泥棒のようにやってくる理由がない。そこだと師匠が言った。本堂のそばに川屋のような屋根があり、下に鉄の錠前がついた扉があった。仏像だよ。どうも木箱の中身については当時から庶民は知らなかったらしい。知ることは禁忌だったようだ。そこが奇妙だと師匠は言う。その人をたらしめるインテグラルな部分があるとして、それが何なのかを知りもせずに手を合わせてまた恐れるというのはやはり変な気がする。それが何なのか知っているとしたら、それを抜いたというシャーマンと、あるいは木箱を石の下から掘り出して仏像に収めた当時の住職もか。師匠がごそごそと扉をいじり、音を立てないように開けた。擦れた匂いがする地下への階段を二人で静かに降りていった。降りていくときに階段がいつまでも尽きない感覚に襲われた。実際は地下1階分なのだろうが、もっと長く果てしなく降りたような気がした。もともとは本山から頂戴したなけなしの経典を収めていたようだが、今はその主人を変えていると師匠は言った。異教の汚れを収めているんだよ、というささやくような声に一瞬気が遠くなった。鉱山に近い土地柄に加え、真夜中の地下室である。まるで冬の寒さだった。俺は薄着の肩を抱きながら、師匠の後にビクビクしながら続いた。ペンライトでは暗すぎてよくわからないが、思ったより奥行きがある。壁の両脇に棚が何段にもあり、主に書物や仏具が並べられていた。それは一番奥にあった。ヒヒヒという声がどこからともなく聞こえた。まさかと思ったが、やはり師匠の口から出たのだろうか。厚手の布と青いシートで二重になっている小山が奥の壁際にある。やっぱりやめようと師匠の袖を掴んだつもりだったが、なぜか手は空を切った。手は肩に乗ったまま動いていなかった。師匠はゆっくりと近づき、布とシートをめくり上げた。木箱が出てきた。大きい。正直言って、小さな木箱から小さな肝臓の紐のようなものが出てくることを想像していた。しかしここにある箱は少なかった。30はないだろう。その分一つ一つが抱えなければならないほど大きい。嫌な予感がした。木箱の腐食が進んでいるようだった。石の下に埋められていたのだから、掘り出した時に箱の手を成していないものは処分してしまったのかもしれない。師匠がそのうちの一つを手に取ってライトをかざした。それを見た瞬間、明らかに今までと違う鳥肌が立った。存在な置かれ方をしていたのに、木箱は全面に墨書きの経文でびっしりと覆われていたからだ。尿税ガーモン一時仏材社英国亀甲独音妖大ビーク終戦250人区。師匠がそれを読んでいる。やめてくれ、起きてしまう。そう思った。ペンライトのわずかな明かりの下で、師匠が嬉しそうな顔をして指に唾をつけ、箱の口の経文をこすり落とした。他に封印はない。ゆっくりと蓋を開けた。俺は怖いというか、心臓のあたりが冷たくなってそっちを見られなかった。 というくぐもった音がして思わず振り向くと、師匠が箱を覗き込んだまま口を押さえていた。俺は気がつくと出口へ駆け出していた。明かりがないので何度も転んだ。それでももうそこにいたくはなかった。階段を這い上り、わずかな月明かりの下に出ると、山門のあたりまで戻り、そこでうずくまった。どれくらい経っただろうか。師匠が傍らに立っていて、青白い顔で帰ろうと言った。結局、次の日俺たちは一週間お世話になった家を辞した。またいらしてねとは言われなかった。もう来ない。来るわけがない。帰りの電車でも俺は聞かなかった。木箱の中身のことを。この土地にいる間は聞いてはいけない。そんな気がした。夏休みも終わりかけたある日に、俺は奇形の人を立て続けに見た。そのことを師匠に話した折に、奇形からの連想だろうか、そういえばあの木箱は、と口走ってしまった。ああ、あれね、とあっさり師匠は言った。木箱で埋められたはずだから、まずないだろうと思ってたものが出てきたのにはさすがに来たよ。あぐらをかいて眉間にシワを寄せている。俺は心の準備ができてなかったが、構わず師匠は続けた。城を貸して英字が崩れかけたもの、それが中身。かつて埋められていたところを見たけど、泥地で泥地でもないし、さらに木箱に入っていたものが城を貸してるとは思わなかった。もっとも城を貸していたのは26体のうち3体だったけど。英字。俺は混乱した。グロテスクな答えだった。そのものではなく話の筋があった。死人の体から抜き出したもののはずだったから。もちろん産死した妊婦限定の葬祭じゃない。あの土地の葬儀のすべてがそうなっていたはずなんだ。これについては僕もはっきりした答えが出せない。ただ間引きと奪捨てが同時に行われていたのではないかという推測はできる。間引きも奪捨ても今の日本にはない。想像もつかないほど貧しい時代の遺物だ。死体から抜き出したというのは嘘で、こっそり間引きたい赤ん坊を家族が差し出していたと。じゃあやはり当時の土地の庶民も知っていたはずだ。しかし言えないだろう。木箱の中身を知らないという形式を取ること自体がこの葬祭を行う意味そのものだったからだ。ところが違う違うとばかりに師匠は首を振った。順序が違う。あの箱の中には全て生まれたばかりの赤ん坊が入っていた。年寄りが死んだ時に都合よく望まれない赤子が生まれてくるってのは変だと思わないか。逆なんだよ。望まれない赤子が生まれてきたから年寄りが死んだんだよ。婉曲な表現をしていたが、要するに積極的な奪捨てなのだった。嫌な感じだ。やはりグロテスクだった。この二つの葬儀を同時に行わなければならない理由はよくわからない。ただ来たし方の口を減らすからには行く末の口も減らさなくてはならない。そんな道理があそこにはあったような気がする。どうして死体となった年寄りの体からそれが出てきたような形を取るのか、それはわからない。ただただ深い土着の習俗の闇を覗いている気がした。そうそう、その葬祭を司っていたキーの一族だけどね、まるで完全に血筋が絶えてしまったような言い方をしちゃったけど、そうじゃないんだ。最後の当主が死んだ後、その娘の一人が集落の一個に嫁いでいる。そういう師匠は今までに何度も見せた人間の闇に触れた時のような得体の知れない喜びを顔に浮かべた。それがあの僕らが編入したあの家だよ。つまり僕の中にも。そういうように師匠は自分の胸を指さした。以上。 総裁という話でした。最後かみました、最悪です闘竜でした。しかも最後の最後にいっぱいミスりました。なんか最後ミスると本当なんだろう、今日ダメだな。で、ジータレス読み、せっかく読み直してるのにまたミスってるってどういうことなんでしょうか。それは全然漢字の読みとか全くやってないからなんですけど。で、766、俺も忘れてた、イサムちゃんペロペロと、まあ、ペロペロしないでください。で、767、おっと俺も初に人、俺もじゃねえし。で、768、浄土真宗の、仏説阿弥陀経だねと、うん、なるほど。769、これ普通にいい感じの般若心経だから後で聞いてみるよろしいと。普通にいい感じってなんだろう、悪い感じといい感じって何が違うんだろう。で、770、そうだったと。ただの一案だけど夏だし、せっかくあるニコ沼って書いてあるんだけど、コミュニティも利用してこれの朗読してみるのはいかがでしょう。すでに読んでるかもしれませんが、隣人振り毛だけど登場人物をフルボイスなので読むのは字の文とモノローグになるけど、話の方も非常によくできてるよ、ペロペロって書いてあるんですけど、昔読んだ。じゃあ録音アップするかいつやったんだっけな、かなり前にやりましたね。隣人何回に分けたんだっけな、2回ぐらいに分けて読んだのかな、あ、3回だ。うん、3回に分けて読んでて、最終回はあの自分があの最後あのなんかあの分かんない人は分かんないんですけど、なんかいろいろ愚痴ってるって書いてある、うん、それでもあの聞きたい方は、自分が最後あの気分を害しているっていう、回らしいですよ。あんまり聞いてほしくないかもしれないけど、でもとりあえずやったことはあるらしいです。で、771が闘竜、ごめんなさい、俺なんて読んだ、変竜って読んだ、わかんないから困ったんだよそこで。でね、772、うわ、上司に居酒屋に拉致られててやっと帰ってきたと思ったら石山さん来てた、する今来たばかりで俺のために延長お願いします、マジでと、もうやめますと。で、773、最後の最後で逆転ホームランだねと、もうダメダメだよって。774、大丈夫だよ、また読み直せばと。最後だけちょっと入れ替えてアップしてくんないで、775、安心しろ、まだ今日の分の1割しかやってないとね、何が安心しろなんだかよくわかんないけど。で、776、あ、もう読んでたのか、録音あるのか、やったと。ちょっと最終回はその読み終えた後の、部分はあんまり聞かない方がいいです。おそらく、自分もちょっと覚えてないですけど、書いてあるのを見る限りは、あんまり多分ね聞かない方がいいと思う。おそらく、まあそういったことで、よし、とりあえず、なんだろう、最後もしアップしてくださる方がですね聞いてたらですね、なんだっけ、2つは花っていうやつと今読んだ総裁ってやつは最後ミスっててすいませんって書いておいてくださいごめんなさいって。ああ、もう最後ね、最後の方だけはせめてあれだな、漢字ぐらい読める、あの見とかないとまずいな。しかも噛んだしな、もう最悪だなはい、つうわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは、ファイル番組にアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみてはおくんなましと、まあ、他にもいろいろアップしてるんで、で今日なんだその隣人ってやつもまあアップするんで、もしよかったら、はい、つうわけで、てか隣人ってやつはほとんどフルボイス、書いてあるようにフルボイスなんで、しかもそのなんだ声優さんがちゃんとあれだよね、声当ててんだよね。でも声優さんって言ってもプロなのかな、ちょっとそれは忘れたけど、でもプロだと思うな。確かすごい上手かったあの印象があるので、はい、なので あんまりそのなんだろう、自分は別に字の文とモノローグになるけどって本当に書いてあるけど、字の文読んでるぐらいですけどね、大したことないですけど、まあ、一応リクがあるんであげたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。この辺で終わりにします。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。